今日は兵庫県弁護士会姫路支部田村弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は過失相殺および訴因減額についてお話しいただきましょう。まず過失相殺について伺います。過失相殺というのはどういうことなんでしょうか。
はい、分かりやすいように具体例で説明します。
はい、お願いします。
はい、例えば交差点で出会い頭で衝突した場合、事故の当事者となったどちらの運転手にも前方不注視やハンドルブレーキ操作の不適格があると言えますよね。
うん、交通事故においてはどちらか一方が一方的に悪いということは稀ですよね。
はい、その通りです。それなのに一方が他方の損害の全部を賠償しないといけないというのは不公平ですよね。
そうですね。
そこで発生した損害について被害者側の過失が関係しているのであれば、それを損害賠償額の算定にあたって考慮しようとするものが過失相殺です。
なるほど。簡単に言うと、いくら大きな損害を被っても相手に請求できるのは相手に過失がある分だけということですね。
はい、その通りです。例えば被害者に発生した損害が100万円であっても、その事故について被害者と加害者の過失割合が被害者 30%、加害者 70% であれば、被害者の損害額は過失相殺された結果、被害者は加害者に対し、加害者の過失分である70万円を請求できるということになります。
うん、今の説明で過失割合という言葉が出てきましたが、過失割合はどのようにして決められるんでしょうか。
はい、各種交通法規や交通ルールを考慮して過失割合は決められています。ただ裁判官ごとに判断が異なれば公平さを欠きますし、また交通事故というのは大量に発生しているものですが、事故があるたびに一から過失割合を考えなければならないとすれば迅速な解決にも反しますよね。
そうですね。
はい、そこで裁判所や保険実務では一般に判例タイムズ社の民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準という本を参考に過失割合が決められています。
そうなんですね。では交差点での出会い頭事故ではどのような判断がされますか。
はい、道路交通法に規定されている通り、交差点では左方優先とされています。
はい、
そのため過失割合については左方優先の原則から左方車が4割、右方車が6割とされています。ただし速度による修正や道路幅による修正があり、例えば速度による修正であれば左方車が減速していて右方車が減速していない場合は左方車2割、右方車8割とされています。
なるほど。それでは過失割合はある程度形式的に決まることが多いんでしょうか。
はい、基本的にはそのように考えていただいても良いかと思います。ただし一つとして同じ交通事故はありませんし、また先ほどの書籍に実際に発生した交通事故のすべての類型が規定されているものでもありません。さらに先ほどの例でもどのような場合が原則にあたるのか、どのような場合が一方が明らかに広い交差点と言えるのかなどは最終的には裁判所の判断を経て決まるものと言えます。
では過失割合について事故当事者の主張が噛み合わない場合はどうなりますか。
はい、事故当事者双方が同意しないことには示談は成立しません。
はい、
そのためお互いの主張が噛み合わない場合は裁判所などの第三者機関に決めてもらうことになります。
その他に過失相殺について注意しておくことはありますか。
はい、例えば被害者側の過失、具体的には、妻が夫の車に同乗して事故に遭った場合に、夫の過失を妻の損害を判断するときに考慮していいのかどうかという問題や、無償同乗の問題、具体的には例えば運転手が疲労しているのが分かっているにもかかわらずその運転手に運転させた結果運転手が事故を起こした場合に同乗者の運転手に対する損害賠償請求が減額されるのかなどの問題があります。過失の判断には困難な側面もございますので、疑問持ちの場合弁護士に相談されることをお勧めいたします。
そうですね。次に訴因減額について伺います。訴因減額とはそもそも何なんでしょうか。
はい、例えば交通事故が原因で被害者が長期間入院したとしますよね。
はい、
しかし被害者にはもともと持病があったり、心の病があったり、日常生活で注意をしないといけないぐらいの体格的問題があった場合に加害者の賠償すべき金額を定めるにあたり そのような事情を考慮して良いかどうかという問題です。
でも事故がなかったら長期間入院する必要もなかったのに、もともとの持病などのせいで賠償額が減額されるのはおかしくないですか？
はい、すべての事情が減額の要素とされているものではありません。
はい、
言うまでもなく私たち一人一人の性格や年齢、体格は多様でありますし、
はい、
そのような事情がすべて損害賠償請求において減額要素とされるものではありません。ただし、例えば病名がつくような身体的特徴や極端な肥満など被害者側の事情が損害の拡大に相当程度影響している場合にまで加害者にそのすべてを賠償させるのはやはり公平さを欠くと言えます。
なるほど。
そのような場合に損害減額として加害者の賠償すべき範囲が限定されるのです。
ではどのような場合にどの程度損害減額されるんでしょうか？
はい、どのような場合にどの程度減額されるのかについては類型化は困難です。というのは損害減額されるのかどうかは基本的には裁判所の判断に委ねられており、過失割合とは違い類型化されているものではないからです。ただごく一般的に言えば被害者の疾患が明らかに損害の発生または拡大に寄与しているような場合には損害減額の余地があると言えます。
なるほど。最後に過失相殺損害減額について事故に遭った時に気をつけておくことはありますか？
はい、過失相殺については事故状況をできる限り証拠化していくことが大事です。
はい、
具体的には事故現場や自分の車、相手の車の損傷箇所を写真撮影する、また目撃証人がいたとするならば事故時にその人の連絡先を教えてもらうなどのことが挙げられます。
はい、
また近似はドライブレコーダーも昔と比較すれば随分安くなりましたので、それらを設置することも事故時の証拠を確保する方法かと思います。
なるほど。
また損害減額についてはおそらく被害者として損害賠償請求した場合に加害者側から主張されることが多いかと思います。
はい、
先ほど申しました通り損害減額については難しい問題がありますので、ぜひ弁護士にご相談いただければと思います。
はい、わかりました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。